イザヤ書の65章の前半の部分ですね。今日は、何年もかかって、このイザヤ書をずっと夜の集会で、学んできた。もういよいよあとわずかになっています。でこの後になるほどイザヤ書ですね、歴史的な事実というよりを述べるというよりは非常に霊的なことがだんだんと後になるほど強まってくるという感じを内容を持っているわけですね。で、今日のところもですね、ここのところが、いつ頃のことなのかといったことよりもですね、ここにある霊的な問題、さっきもちょっといろいろな中でも言われましたが、二つの道ですね、そういうことを今日のところ非常にはっきりと記しておるところですね。まずですね、最初に神様のご性質っていうことをですね、1節2節で述べております。ここのところは非常に新約聖書的ですね。尋ねようとしないものにも尋ね出されるものとなり、求めようとしないものにも見出されるものとなり、なお呼ばない民にもここにいると絶えず呼びかけたと。反逆の民、反逆して従おうとしないような堅くなな民にも耐えることなく手を差し伸べてきたという、このことはですね、単にイスラエルの人あるいはユダの人、そういう特定の民族とか特定の時代ではなくてですね、以前の特に後半の部分は非常にこの霊的な内容が多く、霊的というのは特定の時代や民族だけに当てはまるものでなくて、時間や空間を超えてですね、さまざまな状況の人々、いろんな国々、そういうものに当てはまることですね。ここのところも神様の愛をこのようにして表現していると。ここのところを見たらですね、本当に、新約聖書で言われる、神様の姿というもの、まさにこの新約聖書最大の人パウロもですね、パウロ自身はキリストを迫害していた、キリストの真理に反逆していた、良くない道を歩く、キリスト教徒を捕らえて殺すということまでする、そんな風に全く堅くなであったのに、イエス・キリストを求めようとしないで、逆にイエス・キリストを信じる人たちを尋ね求めて迫害して引っ張っておこうと、そういうふうな人に過ぎなかったパウロを、まさにこのここで書かれてあるようにですね、耐えることなく手を差し伸べて、そしてついに光を直接的に注いで、最大の人というふうに呼び出したということもあります。このことは私たち自身一人一人にとってもですね、自分の過去から今までを振り返ってみますと、確かに神様の愛というのは尋ねようとしていなかったものにも尋ね出された、私を神様を求めようとしないのに、見出すものとなったと、私自身がそういうふうにですね、全然神様そのものへものを求めもしなかったのに、神様の力、恵みによって神様を見出すものに変えられたわけです。この絶え間なく手を差し伸べる、あるいはここにいるといつも呼びかけると、これは人間であるとですね、いかげん言うても言うても聞かなかったり変化がなかったら諦めてしまうところです。精一杯の行為を持ってしても非常にそれに対して裏切りをしたりですね、またはそれに対して全く感謝も何もしないとかいうことになったら逆に腹を立ててしまって、まずは気づかないんだというふうに当然なってしまうんですけども、神様の上考えてみますと、私たちが神様を知るまではずっと自分中心で神様なんかを眼中になかったはずです。そういうものをですね、手を差し伸べて確かに引っ張り出してくださったと。そうして神様を知った後でも、 神様のことを忘れて別のことを第一にしようとする。神様の名を呼ぶのを忘れてですね、自分というのが第一に出てきてしまう。そういうような状況であっても、いつも私はここにいるんだから、私に聞きなさいと。あるいは、この世の間違った誘惑の手、間違ったさまざまな私たちを引き寄せようとするような手を拒んでですね、神様の御手に、何とかその差し伸べられた神様の御手に寄りすがって、私たちは間違った道へ深入りをすることをから守られてきたということなんですね。まあ、こういうようなですね、絶えず私たちに逆らうものに手を差し伸べてくださる神様っていう、これは本当に神の愛はっきり示すところで、神の愛の人間の愛と非常な違いがここにあるということですね。人間の愛はさっきも触れたように、一言裏切りみたいなことをやったり行為をしてしまったら、もうそれでずっと何か日々がいってしまうということは確かに起こるわけですね。ずっと友達だった、信頼してたのに、ある時にふっとですね、思いがけないようなことが起こったら、背信行為のようなことが起こったら、何か溝ができてしまう。それでそれからはもう心の中で手を差し伸べなくなるとかですね、そういう非常に儚いところがあります。ところが人間の罪はですね、イエス様がタラントの例えで例えられたけど、膨大な罪、生まれてからずっとですね、そういう意味では絶えず神様に逆らいしてきたのに、そしてなお信仰を持ってからでも絶えず弱さのために、罪のために神様に背いてきたのに、それでもなお差し伸べられている手を見て、私たちも十字架のイエスに立ち返ることができる。それは見えざる手、差し伸べられた手にすがって私たちは立ち返ることができているということだと思いますね。こういうふうに絶え間なく神様の方から働きかけてくださる。求めをさらば与えられんというように、私たちの方からも求め、また門を叩けと言われているように、私たちの方から門も叩かなければいけないし、叩けば一層答えてくださるんだけど、もう叩くことを忘れてしまってですね、自分中心の幻の中にずっと渦まってしまうということもあるわけですが、そういう時でも神様の方から門を叩いてくださると、手を差し伸べてくださるというのは、この新約聖書の一番最後にもそういう神様のご性質を表すということで出てくるわけですね。これは黙示録のところをちょっと参照してみたら、よく非常によく知られたところですね。黙示録の3章の20節、黙示録の3章の20節、新約聖書の457ページ、新約聖書の457ページで、黙示録の3章の20節ですね。これは、絶えず、イエス様は、戸口に立って叩いているんだっていうんですね。ここに絶えず手を差し伸べているということと基本的に同じことを言っておられるわけです。それで、私の声を聞いて戸を開ける者には、私は中に入ってその人と共に食事をするという、そういうふうにですね、この食事っていうのはこういう非常に霊的な恵み、そういったものにも使われているのがわかります。こうした礼拝もある意味で霊的な食卓、食事だと思うんですね。本当に心から私たちが祈りを合わせる、二人三人でも、そこにイエス様がおられる。で、イエス様からの霊的なものを受け取る。 これも一種の食事、霊的な食事だということができると思います。まあ、こういうふうにですね、この絶えざる神様の方からの呼びかけ、あるいは戸を叩くとか、そういうことは今もなされている。今日は久しぶりにですね、この非常に澄んだ青空、夕空だったんですね。長くこの雨が全く降らずに空気が汚れておったんですね。気温も高くて、で雲がいつもかかっておって、もうだいぶ前から宵の明星である金星がずっと前にもう見えてることだということを、知っていたので、いつもよく見ていたんですけど、ちらっと見えたけど長い間見えなかったんですけど、今日非常に澄んだ西空にですね、くっきりと金星が見えていたんですね。宵の明星で、そういう星の輝きっていうのもですね、これは受け取る人によって心を開いてみれば絶えざる神様からの語りかけでもあるんですね。もう本当に純粋な輝き、金星、特別に強いから明けの明星は黙示録の記者が、あれはイエス・キリストをはっきり感じると、黙示録の最後にそういうふうに、明けの明星、明けの明星である私だというような言い方を言ってくらい、今のように電気の光が全くなかったら真っ暗闇だったんですね。でその時に車もいろんなものも走らないから非常に空気が澄んでいた。そこにですね、明けの明星というのは非常に強い働き、輝きを持ってたんですね。そういう金星というのは特に昔から聖書のためにも注目した。他の星もですね、そういうふうに不思議な語りかけを持っているということです。自然というのはその星だけでなくってですね、特に私は10代の終わり頃から非常に山から語りかけを感じるようになったものだから、また信仰も哲学やそれも全く知らない時からしばしば聞きますと、確かに語りかけがあると。これはあれからもう50年以上も経ってもやっぱり確かにそういう深いものを感じるんですね。そういうふうにこの自然の清さ、あるいは山々やあの海の大鳴りのような堂々たるこの響き、そういうものもですね、高い山の非常に美しい花々、あるいは身近な木の一つ一つでも静かにそこに近寄って、その佇まいに触れると、確かにそこから何かを語りかけてくるということもあるんですね。水の谷川の水の音にしてもですね、そういういろいろなもの、自然というのは一つにはですね、そういう美しさや雄大さ、力強さを用いて私たちに語りかけようと、神様の国の世界を、そういう側面を確かに持っているということなんですね。そういう意味でいつもこの自然を見なさい、イエス様も野の花を見なさいと、空の鳥を見ようと、その野の花の姿がですね、語りかけているだろうと。まず神の国と神の義を求めたら、神様は必ず養うということは、野の花が語りかけているだろうと、まあ、そういう意味でも言われたわけですね。はい、そういう意味でこの一節二節っていうのは、そういう神様の愛をまず、ここで述べて、ところがそのような神様の愛にもかかわらずですね、常に手を差し伸べる神様に対してちょうど逆ですね。三節以降、常に私を怒らせ、それでもなお常に逆らってきたと。これがこの人間の本性だと言えると思うんですね。これもまた昔のイスラエルやユダの話でなくて、現代まさにこれがある。これは日本の今の政治状況を見ても、あるいは昔の太平洋戦争とか、ああいうものを見ても、ああいうたくさんの人たちをですね、殺すようなことをですね、わずか15年間で2000万ともいう人々を殺すだけでもそうですよ。毎日毎日1万人殺しても、1年間で 毎月1万人を殺害したとしても、もう1年経ってもたった12万人ですからね。もうわずか15年で、そういうふうに2000万とも 膨大な人たち、もうそういうようなことを国民全部がやるということ、本当にこれは反逆の民と、神様のもう本当の御心に逆らったということもあるし、現代でもああいう非常にこの怪物のような魔物のような原発をみんなが喜んで作って、反対の声も上げずに作るのを認めてきたり、まあ、そういうことでそんなことをしたらどうなるかと、憲法の問題もそうですね。ああいう本当に神様が与えた大事なものを知らないうちに変えていこうなんて副総理たる人物がこともあろうに、世界的に本当にまあ精神的に幼稚であるというか、もう顔を背けるようなですね、ヒトラーのように学べなんていうふうなことを考えられないことを言ってしまう、まあ、これも本当にですね、反逆のため常に神様を怒らせるということですから、非常にこの言葉も現代的な言葉だと思うんですね。ですからそれは必ずですね、報いるとそういったことは6節にあるように、私たちは特に日本人はですね、神様なんかおらないと思う、タヌキでもキツネでも平気で神様にしたり、あのような太平洋戦争を指導した張本人のいわゆる永久戦犯でも、これを神様と待つ、そこに拝みに行くということはですね、ああいう戦争を引き起こしたことを全然反省していないということになるわけですね。そんなことをしてたらでも必ずですね、裁きを受けると。そんな人でも神様とするもんだから裁いたりはしないというふうに日本人は信じ込んでるところなんですね。タヌキだの狐だの豊臣秀吉だ豊臣秀吉でも山でも何でも富士山も神様として、そういうものが裁いたりは正義とか関係ないわけですから、ですからその神様の正義の立場からの裁きなんていうのは全然ないっていうことですね。圧倒的に日本人は思ってしまって、もうそういうことに対して聖書は非常にはっきりとですね、このように繰り返し逆らい続ける神様の真理正義を身にじろうとする者に対しては必ず裁きあると言っているわけです。そしてそのことに対して一方ではですね、この8節からそれに対して神様の祝福の世界っていうのを今日の終わりのところまで詳しく書いてあるわけです。あと一部裁きのことも書いてあるところは待っておりますが、ブドウの房全体にまだ腐ってないものがあればという意味ですね。それ全体を捨てるなと。ブドウの房に汁があればって。これは、それを損なうなと。この訳文でちょっとわかりにくいですよね。ブドウの房にはですね、かなり腐ってるようで、一部まだ食べられるのがある。いいのがあった。それ全体を捨てるなという意味なんです。これを損なうなっていう訳になります。ちょっとでも残ってるものがあったらですね、そこには祝福あるんだと。まあ、こういうふうにしてですね、この残りのものっていうのはイザヤ書のずっと最初の方から基本的なものになってるんですね。残りのもの、残りのもの、イザヤの子供の名前までですね、残りのものを変えると、まあ、そういった名前をつけたぐらいなんです。シュアル・ヤシューブって言うんですね。シュアル、残りのもの、ヤシューブ、変えると。まあ、そういうふうに以前の子供の名前すらにものを立ち返る方向転換をして変えるんだと、残りのものを変えるんだということは以前で繰り返し言われていますが、これもそれに類することですね。このようにしてですね、確かにずっと昔からイスラエルの共同体もたくさん罪を犯して滅ぼされ滅ぼされしてきたけれども、その中にはずっとですね、本当にまだ生きているものがある。で、全体がそれによってですね、保たれてきた。長いイスラエル民族の、ユダヤ民族の歴史を見ても、様々な罪を犯して、そして責められ滅ぼされようとしたけれども、本当に神様を立ち返る人たちが、そこにいつも残りのものとしておったもんだから、ずっとキリストの時代までついて、そしてそこから、世界の祝福のもとであるキリストも出て来られたということですね。で、このことはまた私たちキリストを信じる者がですね、この日本という圧倒的な無神論の大国の中にあって、信じる者がおれば全体を損なわれないというふうなですね、そうしたことにもつながる。 ごく少数のもう神にしっかりつながるものがあったら、そこの周りのもので、その祝福は続くのだと、及ぶのだということですね。で、そういった祝福のことがですね、あと11条にはさっきの死を意図的に捨てて顧みないものは裁かれるというのが挿入されております。11条にはですね。で、そこで13からはそういうふうに神様に逆らい続ける者と、そこから立ち返って神様に、神様の民としてずっと続けようとする人たちの大きな差が書いてあるんですね。二つの道って最初に言った二つの世界がこの65章の前半に書いてある。これはいつの時代でも本当に真理だと思うんですね。今の私たちも神様に背を向けるか、神様の方に向こうとするのか、立ち返るのかと、これは個人の問題でもあり、その属する集団でもあるし、まあ、国家民族のあるいは世界の全体的な運命にも関わるというわけですね。そこで神のしもべとして神に付き従おうというも、神の重なる呼びかけに応えて付き従おうとする者には糧を得るけれども、そのようにしない逆らい続ける者を飢えると、霊的なパン、命のパンをもらう、それは全くもらえない。さらに次には、神様につく者は飲む、命の水を飲むことができるが、逆らう者はそういうものは与えられない、乾き続けると。それから私のしもべ、神につく者は喜びがあるけど、この恥を受けるって恥ずかしいというのは単純なことになって、苦しみを受けるということですね。今の私たちの言葉の感覚からすれば、大いなる苦しみを受けると、喜びの正反対で、その喜びっていうのは14節にも再び書いてあります。けれども神に従わなければ、そういうふうに喜びっていうのは全くなくなってしまうと、これ非常に対照的に書かれてあるわけです。で、こういうふうに神に従うしもべには糧、命のパン、それから飲む、命の水、それから喜び、こういうふうに重ね重ねして神に祝福するもの、神に従う者の祝福が書かれてあって、これもまたイエス様が言われる、私は命のパンであると、あるいは命の水であると、いったことですね。そして聖霊の喜びを与えられるというふうなことまでずっとつながっているというところですね。この逆らう者たちはですね、死なる神が滅ぼされると、けどしもべたちは異なる名で呼ばれる。これは名というのは本質を表すわけで、逆らい続ければ必ず滅びということへ行ってしまうんだけれども、従おうとする者は地位や状況、あるいは健康か病かどうか一切関係なく、異なる名で呼ばれる。こういう、イスラエルの人たちは名というものを非常に重要視したわけですね。特別な名で呼ばれる、インマヌエルという名とかですね、イエスという名で呼ばれるとか、名前というのも非常に重要視されますが、これも黙示録にもですね、こうしたことが、出てくるわけですね。黙示録の表現ではですね、さっき見たところの少し後に3章、これはすぐ後でも持って開きますので、3章ですね、黙示録の。こうちょっと開いてもらいます。3章の終わりの方ですね。3章の12節からのところです。 黙示録の3章の12節から勝利を得る者、その者の上に私の神の後、私の神の都、すなわち神のもとから出天から下ってくる新しいエルサレムな、私の新しい名を書き記そうと、特別にこの新しい名と、新しい天と新しい地という表現もあるし、この新しい名を与えようということですね。新しい本質を与えようと。この神様はキリストにすがって絶えず罪を犯すものでありますけれども、絶えず立ち返るものは絶えず新しいのが与える。これも非常に霊的なことですね。はるか昔に、はるか未来に与えられる。これもそういう完全に復活して新しいな本質を与えられるでしょうけど、今も日々私たちが立ち返るたびに日々新しくされるということがありますね。外なる体ものは日々古くなるけど、内なる人は日々新しくされる。ある意味で新しい名を常にくださるということでもある。そして、その、ここもちょっと開いたままですけれども、そして最後のところですね。そういう人は真実な神によって祝福されると。まずは真実な神。これは、エロヘアーメン。なんですね、原文が。エロヒームのこういう後の言葉につながるときにはエロヒム語尾変化を起こってエロヘアーメン、この真実の点アーメンなんですね。祈りの後でアーメン、あるいは賛美の後、賛美も一種の祈りなのでアーメンというのはそういう真実を込めたという意味になるわけです。単に同じことを祈りますけど、真実を込めてっていうのが本来なんですね。ですからここのところをそのまま用いて黙示録にですね、さっきの今開いたようにた3章の、14節はここのところを用いたわけなんです。黙示録の3章の14節、ラオデキアにある教会クレシアですね、集まりの天使にこう書き送れ、アーメンである方。このアーメンである方なんて、ずっと前、私がもう45年以上前に初めてこんなところにアーメンである方って言ったら何だろうと、黙示録のことは集会で私ほんのわずかしか、数ほどとしか京都の集会では参加してなかったから、黙示録のことなんてただの一回も誰も触れなかった。だから、ずっと通読で、読んだとき、アーメンである方なんて何だろう、アーメンって祈ってるのに、ただ祈りの最後の飾りの言葉ようだってアーメンなんてどうもあんまり私は最初好きになれなかったんですね。でそんなアーメンである方って何だろうかだと、と思ったのを覚えてます。これは実はここのとこから使ってるんですね。真実の神、アーメンの神って書いてあるんですね。でそれでこの黙示録ではそれをそのまま取って、ここではアーメンである方っていうようにヘブライ語のイザヤ書のところからそのまま取ってるわけなんですね。そしてこの黙示録ではそのことを強調するために誠実で真実な証人、神に創造された万物、その源である方が次のように言うとか書いてありますが、ここのところはですね、誠実っていうのはこれピストスなんですね。メスキはピスって言って信仰とも訳されますが、こういうふうにピストスという言葉は本質的に誠実、真実なという意味ですね。だから信仰っていうのは神様に対する真実っていう、そういう意味合いが本来あるわけです。で、真実、誠実で真実と訳されているのはアレイシノスということですね。アレイセイヤ、真実というギリシャ語ですけども、まあ、こういうふうにアーメンそのものが真実、誠実と訳されたピストースもまた真実と訳される、この言葉は真実であると出てきますでしょうか。その時のピストースを使っている。だから真実に当たる言葉を三重にもこのですね、黙示録の三章では使っておるわけです。イエス・キリストっていうのは本当に真実なんだと、まあ、神様が真実だからですね。それでアーメンである方、シエピストスであってアレイシノスであると、そしてしかも神に創造された万物のその源であるお方なんだというように、繰り返し繰り返し真実性を強調している。 この人間は本当にそういう意味から比べたら真実でなくて、実に移ろいやすい、変わりやすい、自分中心、時期に感情的になるとか、本当にその点、貧しい弱い存在なんですけど、そういうものがそれを知って神様に立ち返ったら、そういう真実な神様から神様の国をいただけるということなんですね。はい、それでは元のところに帰っても終わりのところです。この地で誓うした真実の神によって誓うとありますが、誓うとこれ 何を誓うのかと、ここだけではちょっと分かりにくいと思います。まあ、旧約聖書にはお料理、そこだけにはどうも意味がはっきり分からないということはたくさんあるわけですね。で、他のところを参照するともう少し分かりやすくなるということはよくあるわけです。それでこの40、イザヤ書の45章の終わりのところ、45章の、23節、24節、45章ですね、1137ページ、45章の23、24を見ますと、こうしたところで近いっていうことは、どういうような意味合いでも使われるか、現代の私たちで誓うだなんて、まず私なんかも誓いますで、ね、一度も使ったことがないんですね。考えてますと、会話の中でも文の中でも、私の前にすべての膝をかがみ、すべての人は誓いを立て、恵みの御座と力、これ恵みの御座って訳してあるの、これはまあセダーカーでいつも言ってますよね。新教で訳だけが恵みの御座と訳したので、これは本来正義ですね。公約も新改訳もだから正義と訳していますが、正義と力は主にあると、英語はこうみんなこれは righteousness ということですね。と私に、すべての人は、すべての膝、すべての人は誓いを立て、正義と力は主にありと。この場合誓いっていうのはですね、固くこれを確信して言うと、告白すると、まあ、そういった意味言ってるわけですね。ですから誓いっていうのは日本語よりもっと広い意味合いがある。このヘブライ語のこの言語とはズレがあるわけですね。日本語だったらもうこれ絶対しませんと誓いますと、そんなことしか使わないんですけども、このように固く信じて告白をするという、そういった意味合いでも使われているのがわかりますね。ですから今日のところもですね、この地でそのように告白をする、真実の神によってそういうことを告白するんだと、偶像によってとか人間的な気持ちによってですね、そういう大事なことを言うんでなくてというんですね。まあ、そういうふうに最後に出てくるのは、そういう真実な神でによって祝福されるんだという、だから苦しみを忘れるされるという、まあ、そういったことが言っている。この点は今の私たち全く同じで、詩編の大編でも言っているそのことだと思うんですね。御言葉を本当に第一にして喜ぶものは大いなる祝福があって、命の水のほとりで這わしげる、身は豊かになると。けれどもそれに対して逆らうものは、風の吹き去る、風に吹き去るもみ殻のごとしという、まあ、そういうですね、聖書でずっと言われているような基本的なテーマが、ここでもはっきりと対照的に置かれている。私たちも日々このことを経験していくことができるということなんですね。はい、それだけをそのままにしておきます。